12ページ。伊藤美佐子議員、平成30年度に交通弱者の移動手段はどう決まるのか。公共交通の一番良いあり方を考えていきます。問い、昨年のアンケートは利用者のみが対象であり、また現在の巡回バスのままがいいと回答した方は6割しかいない。デマンドバスの要望もあり、幅広く町民の意見を聞く必要があるのでは？答え、住民参加推進課長。町民全体の調査や各行政区長を通じて意見を伺うと今後検討します。問い、今後の方向性を決定する前に業者との事前協議が必要では？答え、住民参加推進課長。必要性は感じています。今後、事前協議も含め、公共交通の一番良いあり方を検討していきます。学校給食費無償化の考え。問い、国は給食費無償化に関する全国調査に乗り出したが、当庁の考えは？答え、教育次長。賄い材料費についての負担は、ご理解いただける範囲と考えています。問い、現在は教科書の無償化は当たり前となり、医療費も段階的に負担軽減が進んでいます。このような教育費の負担軽減が図られる中、当庁でも給食費無償化について検討すべきでは？答え、教育次長、財政状況が厳しいため、現状では難しいと考えています。しかし、給食費無償化や補助は全国的な問題であるため、今後、県内各市長はもちろん全国的な動向を見ていきます。森山哲夫議員、子育て世帯への課税強化はやめよ。とりあえず町独自の減免措置を講じます。問い、市町村国保は世帯内の加入者数に応じて付加される均等割があるため、多子世帯ほど負担が重くなる。単税力のない子供に課税することは子育て支援に逆行するものであり、子供への均等割課税は廃止すべきと考えるが、町長の見解は？答え、町民課長。税負担の原則からすれば困難ですが、子育て世帯の生活に大きな影響を与え、少子化を助長する恐れもあるので、軽減措置を講ずるよう今後とも国に対して強く要望していきます。問い、18歳未満の子供が3人以上いる世帯の第3子以降の均等割を全額免除する制度を当庁でも実施する考えはないか。答え、町民課長、今議会において同様の条例改正案を上提したところです。問い、12月議会で行った税率の改定、均等割の引き上げは子育て支援に逆行するものではないか。答え、町民課長、多子世帯への負担増は大変なものではないかという認識から、今回減免することになりました。問い、今回の条例改正案は3人目からという内容だが、ゆくゆくは2人目以降とか、さらには1人目からとか拡充していく考えはあるのか。答え、町長、この件については財政状況を鑑みながら考えたいと思います。13ページ、平川忠義議員。通学路の安全対策、ゾーン30の指定を。地域住民や警察署との協議が必要です。問い、歩行者の安全を守るため、通学路などの生活道路で区域を定めて、車の最高速度を時速30キロに制限するゾーン30が全国的に3105箇所まで増え、効果を発揮している。そこで町内の通学路をゾーン30に指定できないか。答え、住民参加推進課長。ゾーン30は歩行者等の通行を最優先にするもので、ゾーン内の通過交通を抑制することを目的としています。具体的には、車道外側線を広く設置し、歩行者等の通行に十分な幅員を確保し、 車道幅員を減少させることにより、その区間を通過する車を減らすことができます。ゾーン30を指定するには、エリア内の住民にもこの規制が適用されますので、指定する地域住民や警察との協議を行う必要があります。問い、町道1級12号線、通称竹山通りは制限速度30キロの通学路です。しかし、抜け道として利用されており、通勤時間帯は他県ナンバーの車が制限速度以上のスピードで走行している。ゾーン30の指定はできないか？答え、住民参加推進課長。町としてもこの道路の状況を確認しています。今後はゾーン30も含め、交通安全対策の協議を進めていきます。原田鈴子議員、携帯アプリを活用して子育て支援のさらなる充実を。県の進める子育てアプリの共同利用の検討を進めます。問い、町の子育て情報のツールとして子育て支援アプリ導入の検討は。答え、子育て支援課長。県が開発している子育て支援アプリが3月に完成します。機能や近隣の動向、費用対効果を考慮し、共同利用に参加するか検討したいと考えています。ファミリーサポートセンターの役割。問い、ファミリーサポート事業の現状は？答え、子育て支援課長。平成30年1月31日現在、提供会員117名、依頼会員341名、両方に登録している方が29名、合計487名です。また、月平均の依頼件数は260件です。問い、インターネットで予約等できるシステムを導入する考えは？答え、子育て支援課長。依頼会員や件数が増えているため、今後研究を進めていきます。中学生の学力向上。問い、中間期末テストの日数が短くなった理由は？答え、学校教育課長。週5日制により、各中学校で行事等を厳選し、教育課程の工夫、改善を行ったためと考えています。問い、中間テストでは、6教科は1日で行っている。日程に余裕を持たせては？答え、学校教育課長。教育課程編成の主体は各学校にあります。各学校にて適切に編成実施していくことになります。